カルトエンカウンターズ、オカルトを推理する、ボリューム16、拷問編2。はい、続きまして江戸時代の拷問批判という、項目があります。先ほどの章で述べた、キリシタン弾圧の拷問で、はい、拷問のピークというかですね、ムーブメントがこう盛り上がりまして、
はい、まあ、日本における拷問文化の、まあ、文化じゃないですけどカルチャーではないですけど、はい、まあ、拷問の成熟期ということですね。
まあ、成熟期というか活動期、
はい、
いわゆるその拷問で自白を強要するを超えて、はい、死んでもいいっていう、
そうですね、
拷問死をさせるっていう、はい、ムーブメントになってきたので、ちょっとこれおかしいんじゃないかという、
まあ、要はね、自白させることがメインだから殺しちゃいかんよってことですよね、はい、
そうですね、はい、それらもあって江戸時代の拷問批判というものが始まります、はい、江戸時代の裁判は原則として自白裁判、はい、まあ、これは世界中で当時はベーシックな、はい、やり方だったと思うんですけれども、自白裁判であり、特に死罪以上の重罪の場合、
はい、
証拠や証人があっても本人が犯行を自供しない限り断罪できなかった、
まあ、要は自白至上主義ですよね、
はい、そのため口を割らない者には拷問をかけて自白を強要することとなり、恐怖と苦痛で虚偽の自白をした者は多いと考えられる、冤罪の始まりですね。
これはまあ当然拷問がね、メインのこう自白させる手段だったら、まあ、当然出てくることですよね。
はい。まあそれはそう、当然そうなるでしょうという。
これはまあ要は当時の人もそれは普通に想像できたよっていうことですよね。はい、
そしてまあ幕末に処刑された刑死者の埋葬を受け入れてきた
恵光院ですね。
恵光院という、はい、これはお寺ですかね。
お寺ですね。寺
院ですね。
はい。
そちらの院主である川口さんなどは、まあ大変だからやめてくださいっていう、
当時の冤罪ですね。
おかしいでしょっていうことを言って。はい、冤罪の問題を、憂慮し、元織宣長、
はい、
そしてもう一人、新宮良亭という、こちらは医者ですかね、
と
医師、
あと国学者ですね、
国学者、はい、元織宣長は国文とかですよね、言語学やってた人ですよね、
要は思想家ですね、
はいはいはい、まあ、当時の国学の四有志、はい、四大臣、四ターレンですか、
はい、
四大臣の一人とされる、まあ、めちゃめちゃ頭がいい人、
日本江戸時代の思想史の巨人ですね、
はいはい、非常にこの頭がいい人と、はい、あと新宮良亭さんは医師ですね、
はい、
そして医師とあと、医学書などを多数、書いたっていうことなんで、著述家ですかね、まあ、要は頭がいい人2人が、
まあ、これ要は科学者と思想家と、はい、宗教者の全員が拷問よくないよってことを言ってるわけですね、
はい、不合理だよ、
不合理ですね、はい、そういうことです、
は
い、
それを主張し始めたというところですね。それでまあ幕末において、いろんな本ですでに拷問が廃止された欧州の刑事裁判制度が紹介され始めたんで、
はい、
こっちを使った方がいいんじゃないかっていうふうに、言ったんですが、拷問制度改革にはまだ至らなかったという、一応だけど情報は入ってきてる、
ね、はい、
変えた方がいいよ、
まあ、徐々にね、その石攻めだったり、はい、こうエビ攻めだったりで自白させるのよくないよって、
は
い、
まあ、ね、
江戸時代の人もね、バカじゃないですから、当然気づく人はいるわけですよね。
日本のその四大拷問、
四大拷問、はい、
四大拷問はやめた方がいいんじゃないっていう、
そういうことですね、
はい、言葉が言語では出たんですが、まだその法制度が変わるには至らず、はい、ようやく近代明治初期、
明治維新がきっかけということですね、
はい、明治初期にもまだ一応拷問制度は残置されてたんですけれども、はい、1870年にまた杖による拷問が規定され、
はい、
まあ、ちょっとルールがちょっと変えてきてるということですかね、はい、1873年明治6年の改定律令は断罪には自白が必要、
はい、
これに対し1871年に司法省お雇い外国人ボアソナードという人がいまして、
はい、
この人がその道省校内におけるその四大拷問を見たんでしょうね。
まあね、みんなこう洋服着てるのにそんなことやってると、
はいはい、目撃したことからショックを受けて、はい、拷問廃止の、書面を提出、はい、やめてください、
はい、
そして1874年に、本格的な拷問廃止論が展開され、そして、これは無実なのに 拷問で自白して
冤罪ですよね、
はい、冤罪者になっちゃうっていうからやめましょうよっていうのを、いろいろケンケンガクガクと主張のやり取りをしたという、
はい、これが明治初期ということなんですね。
そうですね、はい、そしてこのお雇い外国人
司法省
ボアソナードという偉人ですね、はい、この人も、はい、この人はフランスの法学者教育者日本近代法の父と呼ばれている、まあ、ものすごい人みたいですね。
そうなんですね、はい、拷問がきっかけで、まあ、
フランスを平定したから、うん、日本に来て法律学をもうこういうふうにした方がいいんじゃないかっていう意見をする人として来て、そして、この人の力が強かったというか、まあ、その未来を生きている人だからですよね。
基本的にその辺はヨーロッパの方、欧州の方が日本より、まあ、進んでたってこともあるでしょうね。はい、
だからその司法への影響力が高かったことから重視されて拷問禁止に結びついたとい う、 そうです、ね、外国人が入ってきてここが変だよ日本人って言ってくれたから治ったっていう。
外圧によって変わるというのはよ、ね、日本何度も見たパターンですよね、はい、
そうですね、はい、でまあ、1876年明治9年にようやく拷問制度が公式に廃止、そして刑法によって警察官による拷問は職権乱用罪の一類型として処罰対象になった。拷問したらそいつを裁くよというところですね。
やっとここまで来ましたね、
はい、ただしお役所ごとなので司法のルールではそう変えたとしても警察署内の現場では、はい、まだ当然取り調べ警察官による拷問事件が断続的に発生でしょうね。そして、有名な拷問被害者としてはなんせ明治とかだと、はい、社会主義者左翼の人たちが頑張ってたんで社会主義者の、岩田義道、
はい、
そして、作家の小林多喜二、
カニ高専の人ですね、
はい、カニ高専の人です、はい、プロレタリアート作家、そして第二次世界大戦中の1940年に起きた横浜事件という事件がありまして、はい、これ治安維持法違反の容疑で編集者新聞記者や約60人から未確認者を含めれば90人ともやる容疑者が逮捕され拷問により4人が獄死、